30何年前も大きな大変な雪の日時期があったようですが、違うのは35年年を取ったということで、雪かきが十分うまいようにいかなかった。また皆さんにね、手伝っていただいたということもありますが、ただ今朝も歴代史の中でソロモンの祈りを見ますけれども、見ましたが、やはり神殿って何だろうなというふうに思いますと、神殿は犠牲を捧げる場所、そしていろいろな香を焚いたりする場所だけど、それだけではなくて、離れていてもそこに向かって祈るならばっていう、そういう記事、ソロモンの祈りがありましたよね。そこでその時に聞いてくださいっていう、また他の土地に行ったとしても神殿に向かって祈るならばそれを聞いてくださいっていう、そのことは私は方向音痴ですから、ちょっと離れますとね、この教会がどこにどっちに向いたらいいのか分かんなくなってしまうんですが、方向の問題というよりもそこに心を寄せていくということなんだろうと思いますね。心をそこに向けていく。で、今回も日曜日休みするかどうしようかってすごく悩んだんですけれども、しかしたとえ人数が少なかったとしても、ここでは礼拝がなされてるよっていう、その教会の姿勢が明かししているときに、来れない人たちも心を寄せていくことができたならば一つとなっていると言えるんじゃないかなっていうふうに勝手に思い込んでおりますが、そういう状況の中でやはり私たちは公共のやはり一つの体とされている、それぞれバラバラに分かれているようでいて、実は信仰にあって一つであるということが言えます。ですから一緒にいなければダメとは決して思わない。だからといっていつもそれぞれ勝手に自分の家で礼拝してればいいんだと、そういうふうにも言うわけではありませんが、しかし私たち自身はこの新しい時代に生きている、つまり一つところに同じ場所に集わなければ一つではないという、そういう考え方というのがありまして、時には何が何でもそこに集わなければダメ、それがいろいろな形で何が何でもこのことをしなければダメというクリスチャン生活、新しいクリスチャン生活の掟みたいなものができてしまうことがあります。で、聖書の中にも申命記とかレビ記なんかで規定されていないことなんだけれども、戒めとして言われていないことだけれども、まるでそれが言われているかのごときに規則になっちゃってるというふうな出来事というのがあるようですね。で、その中の一つに婚姻のところの箇所なんですが、23節から、本当は最後にもう少し先まで行きたいと思ったんですが、しかし今回はちょっと短くしまして、この断食の問題、22節までに、させていただきます。18節から22節までで、短くさせていただきます。で、これはこの箇所は断食の問題、一言で言えばそういうふうに言えます。で、断食問答なんですが、この断食問答の起こった事柄は、このヨハネとそしてまたパリサイ人の弟子たちが断食をするしていた、この時ヨハネの弟子たちが断食をしていたのはなぜか、きっとヨハネが捕らえられて、そしてひどい目にもしかしたら殺された後のことなのか、そのために悲しみのあまり断食していたということなのかもしれません。ただ具体的にどういう形で断食をしていたかということははっきりとは書いておりません。 しかし同時にパリサイ人たちも断食をしていたとあります。ですからでヨハネの弟子たちは、そしてヨハネ自身もそうだと思うんですが、断食をやはりしていた。つまり儀式的な律法として極めて厳格にな思いを持ってって言ったらいいんでしょうか、そういう儀式であるかのごとくに断食というものが大切だと言っていたように思われます。で当時は断食っていうのがそのようにすごく重要なこと、信仰生活にとってなくてはならないもののように言われていたように思えます。でヨハネ、バプテスマのヨハネはもちろんこのヨハネの家系は大祭司の家系でありますので、彼の父はその大祭司であるだけではなくて、儀式を何一つ落ち度なく行う、そういう正しい祭司であったとまで仲介がされているくらいに、ルカでされているくらいに、実はある意味でユダヤ教の儀式、宗教的な儀式も含めまして厳格だっただろうと思います。そしてこのバプテスマのヨハネ自身も非常にこの戒律をきちんと守る、そういう預言者、旧約聖書の最後の預言者として厳格な生活をしていた、そういう人物として描かれています。ですからその人物の弟子たちが当然当時、良いと言われていた断食ということを行っていたということは想像して、することができますし、バプテスマのヨハネ自身も断食をしていたのではないかと思われます。ですからパリサイ人たちはイエスの弟子たちの姿を見て、この批判するわけであります。ヨハネは正当的な、バプテスマのヨハネですが、バプテスマのヨハネは正当的な大祭司の家系で、生まれからしてこの良き社会的にも地位のあるもの、聞く耳を持たなければならない相手として、バプテスマのヨハネについてはもしかしたら渋々ではあってもその存在を認めていたんじゃないかなと思われます。だからバプテスマのヨハネの弟子っていうのとイエスの弟子っていうのではちょっとこの社会の世の中の見る目が違ったように見えていたようであります。それゆえに彼以前の預言者たちがそうであったように、ヨハネは祭司、制度に対する、ある意味でヨハネ、バプテスマ、ヨハネ自身も非常に辛辣な批判をいたします。そしてこのパリサイ人や律法学者たちに対してもヨルダン川の川のほとりで非常に激しくその社会的地位のある人たちを責めましたね。またローマの兵士たちに対しても責めました。しかしそこでバプテスマのヨハネからバプテスマを受けることがある意味では当時の人たちの人気って言ったらいいでしょうかね、するべき良いことというふうにして、多くの人たちがバプテスマのヨハネの下でバプテスマを受けるために近寄ってくる。ですからバプテスマのヨハネはパリサイ人や律法学者たちに対して、祭司たちに対して辛辣な批判を示していたんですが、異端者というふうには見られていなかったようですよね。いやむしろ正統的にユダヤ教の最後の砦とも言うべき位置にバプテスマのヨハネはいたように思われますし、そういう評価もあったようです。ですからこのバプテスマのそのヨハネが紹介するバプテスマのヨハネの言葉っていうのは、ある意味で非常に、人々から聞かなければならない言葉として注目されたのだろうと思います。ですからヨハネの福音書、ちょっとマルコと離れますが、 1章の35節37節ではこう言ってますね。こうあります。その翌日またヨハネは2人の弟子と共に立っていたが、36節、1章の36節、ヨハネのイエスが歩いて行かれるのを見て、見よ神の子羊と言った。で37節で2人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行ったとあります。こうありますので、イエス様のお弟子さんたちの数人かは、まあ少なくともこの2人ですよね、2人は弟子たちのイエスの弟子に加えられたわけであります。しかもバプテスマのヨハネの証によって、実はバプテスマのヨハネから離れてイエスの弟子になった、そういうお弟子さんがいたくらいであります。でこのことはバプテスマのヨハネの弟子がいたということは、これは十二使徒のたちもこの厳格なある意味でこの正統的なユダヤ教のユダヤの宗教のその正統的な背景を持っていたということもまた表している事実かもしれません。でなければバプテスマのヨハネが紹介したそのお弟子さんたちがイエス様についていくということは全く違っていたらば、ついていくことはなかっただろう。ですからこの事実はとてもちょっと心に留めておかなければなりません。そしてある人たちはこれらのお弟子さんたちがイエス様に従うことによって、厳格なバプテスマのヨハネに従うよりも、もしかしたらある人たちはね、バプテスマのヨハネよりももっと楽だからイエス様の弟子になったんだっていうふうに批判する人もいるくらいなんだそうです。ということはどういうことかというと、本来はバプテスマのヨハネがこういうふうに紹介したんだから、正統的なまさにユダヤ教の信仰の継承者というふうに見るべきところを、ある人たちは厳格なバプテスマのヨハネについていくよりもイエス様についていった方が楽な生活ができるんだというふうな考え方をする人がいるんだそうですね。だからイエス様についていったんだ。でも皆さんはどう思いますかね。このところでイエス様についていったこのお弟子さんたちはイエス様についていく方が楽だと思ってイエス様についたんですかね。バプテスマのヨハネよりどうでしょう。でそのことが実は次のその断食のところの出来事で明らかになってくるわけであります。ここで話題になっているのは話題になっているのは毎週規則的に断食をするという習慣であります。これはモーゼ律法の一部では実はないんですよね。律法としてあるわけではありません。しかしこれは大切なことだと思われています。でモーゼ律法の一部にはないということも大切なことです。覚えておかなければなりません。しかしイエス様のおられた一世紀までにはこのような断食っていうのはユダヤ教の習慣の重要な一部となっていたというふうに記録にあります。それが多少の違いがあったとしても初代教会にも受け継がれています。で現在のクリスチャンたちもこう断食ということを良いことというふうに言われてません。で断食で私もですねクリスチャンになっ救われて教会に通うようになりまして、名古屋教会って結構ね断食する人いるんですよね。でこう断食をするとどうせ彼も信仰深くて、そしてこう自分の日本人のその自分を律する食欲をこう抑えるとか欲望を抑えるってことは崇高なことの一つとして断食っていうのがあって、その断食をすることがちょっとブームになったことがありました。で私もじゃあクリスチャンっていうのは断食をするすれば神様に近づけるんだっていうふうに思って断食をしました。何回かやっちゃ失敗しやっては失敗するんですが、最高5日間こう断食をしました。で 断食をしてじゃあ本当に神様の前に近づいたかというとそうではなくて断食するための断食だったんです。どういうことかというとこの断食をした人たち本来断食をこの時にしていったのはあまりにものこの神様のねとの交わりがこの素晴らしくて祈りに夢中になって実は食事がしなかった、そんな食事をする暇を惜しんで御言葉を読んだりお祈りをする、その結果として断食っていうのが起こってくるのが本来の断食なんですよね。でも私がしたのは断食のための断食ですからどれだけ我慢できるかって話になってくると話が違ってきてしまいます。でこれちょっと原稿にないですけど最初のね1日半から2日が一番つらいですね。で3日目ぐらいになるともうあんまり感じなくなります。で5日目ぐらいになるともっと今度はひどくなって、でそれを超えるともう少しできるんだそうですがちょっと私はできませんでした。で問題なのはその後自分は何日断食をしたっていうのがねこう言うようになってくるんです。君何2日だけ1日だけお前は5日やったよ、いや私は10日だよっていうそういうふうにこう断食のための断食になってる。で当時やはりこの時に断食のことはこの18節でヨハネのバプテスマのヨハネの弟子たちが断食をしたのはどういう理由であったか分かりませんがパリサイ人たちの断食はむしろ断食をすること に誇りを持っていたようであります。ですから断食をしないことが信仰において一段落も二段落も落ちたも の劣ったものというふうな理解があって断食のための断食、そして断食をしたということによってこの誇るそのための断食であったということがこの時には残念なことに起こっていたようであります。ですから素晴らしい良いことと言われている、またユダヤ教徒であるならばユダヤ教徒であるならば断食というものはもっと進んですべきだ、1週間に何回2日毎週定期的に断食をする、これは他のところでもね修税人とパリサイ人のその宮での神のお祈りのところでありましてね、私はこのようなものでないことを感謝します、私は週に2日断食しますというふうに言って誇っていました。ですから断食をすることはしないものよりもはるかに信仰的に良いもので、そして神様にも受け入れられているものだというふうに誇っていたようであります。ですからいつの間にか正当的なユダヤ人にとって断食というこの問題が神様への熱心さとお言葉への熱心さとそこから出てくるものではなくて、まさにユダヤ教の生活習慣としてこれはなさなければならない義務的な意味、儀式的な意味としてこの断食がこの時代にはなされていたようであります。ですから先ほども言いましたように立法には正確な規定がないことなのですが、この断食ということについてはこの習慣となっていた、そしてこの習慣となっていたことのにはこの断食だけではなくて実はユダヤ教では一つの習慣となっている事柄の中でモーセ律法には直接書いてないんですがもう一つあるそうですね。これはねマルコは7章の2節にもちょっと先に行きますが律法の規定にきちんとあるわけではないのにこう当たり前になっている、2節であります。イエスの弟子のうちに汚れた手ですなわち洗わない手でパンを食べているのいるものがあるのを見てパリサイ人は はじめユダヤ人は皆昔の人たちの言い伝えを固く守って 手をよく洗わないでは食事をせず、また市場から帰った時には体を清めてから出ないと食事をしない。まだこの他にも杯、水差し、銅器を洗うことなど固く守るように伝えられたしきたりがたくさんあると言ってます。でこれはモーセ律法の中に手を洗うということは実は規定としてはないんだそうですね。明確にされていないです。全部こうよく調べてもう一度見ないといけないんですが、そのように言われています。そうしますとここでこの聖書の中で言われてきちんと言われていないにもかかわらず、ユダヤ教の宗教的儀式や習慣の中で良いものと言われているものがいつの間にかそれが長い時間と人々の広がりの中でしきたりになっていってしまう。でこういうしきたりが実は私たち自身を縛ってしまうことが結構あります。で例えば今カナダ教会はそれほどでもないんですけれども、ある教会行きますとね、教会行きますと男性と女性スパッとこう分かれて座るんです。そうですね、夫婦であっても男性の側女性の側でこう混在しちゃったらダメ。これ聖書に特に規定してあるわけじゃないんですが、それがその教会のしきたりになっている。まあ、そのしきたりは日本でもありますよね。男女7歳にして席を同じ説ということが、それがこのキリスト教会にもこう入って、でそれの方がこの清いっていうイメージでいつの間にかそれがその教会のしきたりになっていってしまう。そうしてクリスチャンってつらいね、クリスチャンって不自由だねっていうふうにいつの間にかその新福音の本質とは違った習慣やしきたりで私たちが窮屈なクリスチャン生活を送ってしまうということが多々あるようですね。でそういったことの中にさらにこの安息日に麦の穂を摘むことさえもイエス様のお弟子さんたちはいたします。でそのイエス様のお弟子さんたちがこの後ですが、安息日にこの手をこう麦を取ってね、そして食べた。でその時にそれが実は脱穀をしたということで、それが安息日にを破ったことだ。いやそういうふうにいきますと、これもじゃあそのことはダメなのかというと、ダビデさえもが祭司しか食べちゃいけないと言われる供え物のパンを食べて、そして飢えたものを自分の部下にも与えたということがあります。そうするとそれことさえもが実はある意味でこの現実的な信仰生活の中でそれがその人の命を失うことになったとしても、それが神様の命令であるかのごとくにそれを守らせる。このことが実際にイエス様の働きの中に随分反発を受けた事柄でしたね。安息日に病人を癒すということもそうでした。でも安息日に自分の家の牛がこう穴にはまってしまったらばそれを引き出す、でもそれは問題はないというふうにこのコロコロと変わるんですが、人に対してそのしきたりだとか習慣というものによってがんじがらめになっている。それが実はこの私たちの信仰生活の中にキリスト教の伝統とか教会の伝統ということの中に本質とはまた違った意味で形だけが残っているということが意外と多いように思います。でこのことに対してイエス様はこのパリサイ人のその断食をしないということに対する批判に対してイエス様は一つの例えを出します。でそれは何かというふうに言いますと、19節の花婿も 問題であります。はらむ子というのは、これは直接的にはイエス様は、ご自分のことを指しているわけであります。そしてはらむ子が取られる時が来るというんですが、この取られる時というのをいつかということがあります。これは十字架を指しているのか、天に昇っていかれる時のことを言うのか、そこら辺は論争があるようですが、この結婚式の例えを出しました。花婿がまだ結婚式の前の花婿がですね、友達と一緒にいる時に、友達はその友達、花婿が結婚をするのをお祝いして、そして共に飲んだり食事をしたりします。しかし花婿がいよいよ結婚式に出るために離れていきますと、その友達はその時にはもう食事をしない、まあいろんな理由があるんですが、花婿がその仲間が取られてしまったということで、悲しみを表すために断食をするんだそうですね。そういうその悲しみを表すための断食をしますよ。それと同じように、今私がいる、つまり花婿である私がいる時に、イエス様のお弟子さんたちが断食する必要はないでしょう。でも断食する時が来ます。それはイエス様がお弟子さんたちから離れなければならない時が来る。その時にはお弟子さんたちも断食をするでしょう。これがイエス様が十字架につけられる時、または天に昇られる時、そのどちら、両方を指しているのか、どちらを指しているのか論争ありますけれども、どちらにしても共にいられなくなる時が来る。その時にはお弟子さんたちはその別れの悲しみのゆえに断食をするでしょう。で、このように話しまして、そしてイエス様はこの例えを出すことによって、パリサイ人たちの土俵の上で断食について話しているわけであります。断食というのは本来どういうものなのかということを、ここでイエス様は断食しちゃいけないとか、断食は律法の中にあるわけじゃないから、そんなのダメだよというふうに否定してないんですよね。一応断食をする人たちの立場に立ってみて、そしてでも断食する時というのがあるでしょ、でもあなた方の断食というのは本当の意味での断食じゃなくなっちゃってるよね。なぜならば形だけの週に2回をしているということで、誇っている断食は断食のための断食であって、本当に断食しなければならない時が来るんだ、その時にはせざるを得ない、それこそが本当の断食なんだよということをイエス様は話します。で、このことが断食の本来の意味でありますから、私たちはイエス様と別れるお弟子さんたちの痛み、そして苦しみ、悲しみというものはどれほどのものであったかが、ここで言わんとしているところだろうと思います。その時弟子たちはイエス様が御父のもとに行かれるのを悲しむ、この悲しみを人間の出来事に非常にこの、もし適合するような例を挙げるとするならば、それはまさに教会がイエス・キリストがもう一度来られるまで、その時イエス・キリストを恋したって断食をするということは起こりえるでしょうね。で、そういう時の断食ならば、それは意味のあることであります。ですから人たちの断食というのは、まさに何としても口と死を来てください、そしてそれを待ち望みますという、そういう断食であるはずであります。で、そうでなければこの断食はまさにこの本来の断食からして、今までの習慣をただ引き継ぐだけだったならば、 断食のための断食をするようなパリサイ人たちと同じ断食の意味を持ってするならば、それはキリスト教信仰において福音を信じている者において、それはふさわしくないというのが、実はこの、真新しい布切れと古い着物の継ぎ木、次の話、そして新しい葡萄酒と古い皮袋の話であります。今私たちはこの新しい時代に生きている。ですから古い形での断食のための断食、誇るための断食で私たちはその断食をするのであれば、その信仰はダメになってしまいますよ。それはまさに私たちは本来はそういう古い習慣しきたりとしての断食ではなくて、本当に心から死を待ち望むというこの心からあふれ出るその喜びや、また待ち焦がれるというその新しい力、思いを持って、そして断食をするということであるならば、それは意味があることです。それをこのくっつけるような今までの習慣の上にただやっていくとするならば、それは両方ともダメにしてしまう。で、私も断食ということをしたときに、やはりそれで教会の中で上田先生がもう断食ということについては中止、禁止される出来事が起こりました。みんなでこう競い合っちゃったからですね。ちょっと教会が何かこうやることで祝福されるみたいな、頑張ることでクリスチャンであるというふうに誇るような、そういう形になってしまいまして、恵みによる救いという、神様の救いに対する喜びから行動するのではなくて、喜ばれているための断食をするような行いによって神様に受け入れてもらえるというふうな方向に行ってしまった。キリスト教信仰が信仰ではなくなってしまう、恵みではなくなってしまう、その喜びを失ってしまったような状況が実は作り出されちゃったんです。これはでもスッと入ってくる問題ですね。それはまさにこれは新しい葡萄酒を古い皮袋に入れるようなことでありまして、本来の姿を全くダメにしてしまう、このことをこの言っております。私たちもその意味ではこの例えの中から、私たちは古いものは全部ダメだと言っているわけではなくて、この古いものの枠の中に私たちの福音によって恵みによって救われるというこの喜びとか、その救いの教えを古い枠の中で収めたり、そしてつなごうとしたりするならば、実は信仰もダメになってしまいますし、本来のその古いユダヤ教の教えからも逸脱してしまったものとなってしまう。まさに、こういったらいいんでしょうかね、古いものと新しいものは一言で言えば相入れないものであり、新しいものを受け入れるならば、ある意味で辛いかもしれないけれども、古いものは断念していく、そこには戦いが起こります。で、一旦伝統だとかしきたりができますと、破るのって辛いっていうか大変なんですよね。いろんな問題が起こってきます。でもそれでキリスト者の喜びがもしこの曲がった方向に、誤った方向に行ってしまうならば、それは捨てることを、たとえそのことによって波風が立とうとも捨てることを覚悟する、そういう力を実は福音は持っているはずですし、また捨てることに勇気を持たなければならないんじゃないかなということを考えさせられます。ですから今の礼拝のあり方も金沢教会で一つの形になってしまってます。これも本当にいいんだろうかということを、私たちの喜びを また神様を正しく表現しているんだろうかということはもう一度問い直す時期が来ると思います。でその時にまたみんなでこの聖書の神様を心から礼拝する、その時にふさわしい礼拝のあり方というのは何だろうか、そういうこの問いかけというものを私たちは持って、そして礼拝というその姿、また神様を信ずる信仰者としての生活のあり方、それらを変えていく、世の中とまたは世の常識と日本人の本来のその昔からのしきたりと違うかもしれません。でもそれと相入れなかったとしても、そのために辛い試練に遭うかもしれないけれども、私たちは日本の伝統的なその宗教的しきたりを持って、またそれと調和させるような形で、キリスト者としての喜びの生活っていうのは難しいんじゃないかな。今もここでもそうですけども、久保にいた時もそうなんですが、神社がありましてね、神社の寄付金っていうのがから集めに来るわけです。でそれを出していれば問題は起こりません。でも出さないことによって問題は起こります。しかし出したくないっていう内側からの欲求は抑えることができません。で前のこの街道の前は野田にあったんですね。で野田にあって私たちは10班という班だったんですが、その時に日吉神社というのが神社がありましてですね、そして神社の寄付金というものを出すように、それに言われまして、で私は教会の牧師ですし、またキリスト教徒なので神社の氏子になったわけではありませんから出しませんって言いました。揉めました、町内会で。そして町内会でそれを指摘されて、でまた町内会長さんに会って、で話をして、そしたら二町学校に来ている、そこの家の子供が二町学校に来てたもんですから、そこの奥さんが、まあいいじゃない、ほってきなさいよ、すぐ亡くなるからっていうみたいなことを言ってたんです。そしたら私の班で、私が神社のあれをお布施をしないっていうことが10班で知れ渡ったせいで、ほとんど10班全体が神社の寄付金しなくなっちゃったんですね。でそれが当たり前なんですよね、本来ならば。でもしきたりだから当然だからっていう形ではみんな無理やり仕方がなくやっていたんだけれども、私たちは本当にそれは福音を信じて救われている喜びから他の神々に使えるようなお金の使い方はしたくないという内側から出てくるものですから、それによってその私の班は、でも1人か2人いたのかな、12件あるんですけど、そのうちの10件も誰もしなくなった。でそれは後から町内会長さんに、だからダメだったんだっていうふうに言われましたけれども、でもそれはむしろ逆に私にとっては喜びだったんですね。あ、それは内側から出たもので拒否したけれども、でもそのことが実はイエス様を信じてるっていうのは、自分の思いとか考えとかそういったものをちゃんと証しして当然いいんだっていうことがね、もうみんなに分かったんだ、伝わったんだっていうことで、ただ単にお金が払いたくなかっただけではないと思う。だってわずかですもん、500円からそこらですからね、半年に500円ぐらいですから、金額から言えばそんなに大きな問題ではないんですけれども、そういうこうものは本当の意味で生きていくし広がっていく。もし私がそこにお金を払ってたらば、きっとそういうことにはならなかったと思います。そしてキリスト教もまあ大したことないよね、みんな一緒だよねっていうふうに受け入れられるかもしれませんけれども、同時に軽蔑されると思うんです。キリスト教キリスト教って言ったって結局は私たちと同じだよっていうふうにきっと言われたんだろうなというふうに思って、両方ともダメにしてしまう。そういうその戦いの中で、本当にお弟子さんたち、最初の問題です、イエス様のお弟子さんになる方がある意味で世の中と社会と当時のユダヤ人たちのしきたりから外れますので、これは困難をきたすでしょうね。バプテスマのヨハネの弟子であった方がきっと生活はしにやすかっただろうと思います。ですから私たちは本当にこの私たちの 救いによって救われたというこの内側から出てくる喜びというものの、私たちはいつもそこから出てくる行動であり生活でありたいと願いますし、またそのような力を与えてくれるのが福音だということであります。そのことをぜひ祈って、そしてまたこの福音の恵みの豊かさというものが私たちを動かしているんだというその視点を忘れないようにしていかないと、キリスト教信仰そのものもダメになってしまう、そんなふうに教えられるのであります。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、イエス様が来られて神の国は近づいたと声をかけられました。神の国がイエス様と共にあるときに、確かに私たちのうちに来ていること、また私たちのうちにあること、そのことを知って本当に心からの喜びを持ってこの世で証しすることができます。神の国が近づいた、神の国が来られたというそのイエス様の宣言を私たちの心の内にいつも蓄えて、私たちの生活の基盤となり行動の理由となっていきますように、福音の豊かさをそのようにして証しするものとしてくださいますように、心からお願いいたします。妥協していくならば、この世と継ぎ木を合わせていこうとするならば、私たちの信仰もダメになってしまいます。どうぞ主ご自身の私たちに対する恵みのうちに私たちを正しく導いてくださり、私たちが証ししていくことができますように助けてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。